おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
食欲の秋とは申しますが、まあその食物にまつわる日本の歴史を振り返っているわけであります。やっぱり食物に関しては騒ぎが大きくなるよな。
はい、
1974年大ヒットしまして、これ年間売上第2位になっております。有吉佐和子さんの複合汚染、これはまあ、日本版沈黙の春といいますか、化学肥料、除草剤、廃液、添加物、そういうものが複合相乗し、やがてその人の命をという、この公害時代に成長期を過ごした日本人は数十年後世代ごと死亡するという有吉さんの暗い予言で締めくくられているというドキュメンタリータッチのものでね、すごい説得力がありました。はい、で、その有吉さんの言う数十年後がもう来て、もうすぐその時代になるわけですな。で、1973年8月9日号週刊現代で、この複合汚染を受けまして、西丸信也さんという評論家の方がはっきりと断言してらっしゃいます。
はい、
週刊誌が昔書いたことっていうのはいちいちやっぱりこれチェックすると面白いですな。1973年8月9日週刊現代、西丸信也さんによる告発の言葉、団塊世代は70歳まで生きられない。
ほう、
私もいろいろお世話になりました。あと4年となりました。
そうですね、
はいはい、団塊の世代がもうその週刊現代曰く2000年代になると2010年ぐらいの代からブワーッと死んでいくという、ものすごい勢いで西丸信也さん曰く、
はあ、
ねえねこうやっぱ暗いことを言うと世代ごと消えてしまうということでしょ。西丸信也さんの予言が当たるかどうか。さらに海外からもメイドインジャパンが告発を受けます。これはもう あえてその企業の名前を出してしまいますけど、
はい、
この辺で食品告発の本質というのをどうぞ皆さん考えてくださいね。名前を挙げますメーカーの方、そのことで、もう含めてお許しくださいませ。これ現実にあったことでありますから。1968年、俺まだ覚えてる、これ中華料理症候群と呼ばれたチャイニーズレストランシンドローム、
はい、
これアメリカが告発したんです。これは中華料理をアメリカで食べると顔面が紅潮し、その後妙に胸部が圧迫され、食べた後車の中で頭痛、しびれ、発汗の症状が訴えられる。その中華料理を食べたその原因で全部共通しているのが、その中華料理の中にグルタミン酸ナトリウムが含まれているという。これをアメリカの科学者が、サイエンスに発表したんですな。
はい。
そしてその犯人を突き止めます。それがメイドインジャパンの味の素。で、これはもう味の素もやっぱね、生命線ですから、必死になってアメリカ側に抗議するんですけども、アメリカの科学者がネズミ実験やってるんですけども、もう極端すぎる。なんと120倍もの濃さで白ネズミに注射してるんですよ。
あ、それそんなに濃くしたらね。
で、とても人間に適応するものではないということなんですけど、これね、本当にそのやっぱり食品を告発する方、いろいろ悪口書いていいですけども、極端なの困るんだな。いや、もうそら、その味の素さんの味方してるわけじゃないんですよ。だけどやっぱね、味の素をね、口の中で120本丸飲みにするようなっていうようなことをやればね。ところが、この、チャイナレストランシンドローム、すぐに日本でもこう飛び火しちゃうんですよ、こういうの。覚えてないか。1970年代、1971年3月、赤い、包装紙の、スコンブを食べていたら、手足が痺れたっていう。
あ、そんなことあったんですか？
覚えてないか。
私まだ4歳ぐらいですか。
ああ、ごめんごめん。若い。
そんなことあったんですね。
うん。で、スコンブ食べたら手が痺れるって誰かが告発すると、もうたちまち50件以上の届け出が日本国内で起きるんです。なぜかというと、そのスコンブは 通常よりも5倍ものグルタミン酸ナトリウムがまぶしてあったんですな。はあ、それでこれもお名前はっきりさせておきましたね、郡司敦孝さんという方が週刊ポストにどうもこれはそのスコンブの中の成分に発がん性があるぞと、後に微量ながらっておっしゃってるんですが、とにかく発がん性ありとされたわけでありますな。で、まあちょっとこう意識の違いでありますけども、そのグルタミン酸ナトリウムというのは石油を原料に作られとったらしいんですよ。だから味の素はあの化学調味料と言ったんですよ。化学ですから、だけど石油という響きがすごく悪いんですよね。それでその化学調味料とちゃんと言ってるんですけども、主婦たちに食品に石油の一部が入ってるというイメージになるわけですよね。それでこれまた大騒動でもうめちゃくちゃ叩かれるんですよね、はい、でもこの結末ありますんでね、明日も聞いてくださいよ、味の素の方ね。この続きまた明日の話の上で。